FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
西宮に本拠地を持つプロ野球のチーム、阪神タイガースですけどね、強いのか弱いのか分からん、わけの分からんチームやなという気がしますね。今年は開幕から連勝連勝で、1位は2位に6ゲーム差、もっと長いことももっと大きな差の時もあったかな。今年はあれやで、岡田監督の言葉が、マスコミの見出しになったりしましてね、阪神ファンも本気でその気になったりしていましたけれども、6月の初めに3連敗を食らって、あれってほんまかって阪神で半疑になってきました。でも思えば阪神タイガースというのは昔からそういう球団やったような気もしますね。すごいメンバー揃えて連勝連勝してるかと思うと、まだ負けたと思うと、突然生き返ったようにまだ連勝っていうようなことは、そんなところが逆に気になったり、ちょっと心配させたりというのは、その人の気持ちっていうのを揺さぶるんかもしれませんね。とにかく人気はきっとも衰えません。タイガースの試合は全国どこでやっても常に満員っていうね、勝っても負けてもまた明日も来るでファンから声がかかるというのはね、そんなチームです。昔からあるから、まあ当たり前のような気がしますけれど、地元にプロ野球のチームがあるということ、まあそれも全国的な人気チームやということで、西宮に住む者にとっては、心楽しいことではありますよね。そのタイガース、結成されたのはいつ頃やったんですかね。その頃、どんな選手が初めにいたんでしょうね。ちょっとだけ、まあ、資料で調べてみましたけど、日本にプロ野球の球団ができたのは1935年ということですが、私の生まれた年ですけど、一番初めにできたのが読売ジャイアンツね、大日本東京野球クラブというのが最初の正式の名前やそうですが、その時のオーナーは正力松太郎さんって、この名前も知ってはる人多いかもしれませんな。でこの人が複数の野球団、球団を作って、職業野球連盟というのを組織すると。でそういう職業野球というのをね、リーグ戦をしたりしてね、国民にね楽しんでもらうということを、まあ、考えたわけですね。でまた自分自身が東京巨人軍というのを作ってオーナーになった。で当時日本最大の球場、甲子園球場、これを持ってる阪神電鉄に球団作らんかというね誘いがかかりまして、まあ、阪神もその時の時代の要請に応えようということで、ね、阪神タイガース生まれたんですな。その時最初に私選手として頑張りますって契約したのは門前正人ってね、それから山口正史、藤村文夫、 それから藤井勇って、この藤井勇っていう人は甲子園でやってた中等学校野球大会ね、今でいう高校野球ですわな、あの中等学校野球大会で頑張ってた選手として招かれたということらしいです。一方都市対抗野球というのがありましてね、日本中の各企業、いろんな企業ありますが、その大きな企業が自分とこの会社の中に野球チームを作った。野球のチームというのはごっつい評判で人気がええらしいで、だから会社の宣伝にもなるから野球チームを作ろうみたいなことですわな。それで都市対抗野球というのができたわけですね。そこから入ってはったのが松木健次郎という人、まあ、こんな人が入って大阪タイガースというのはできたわけです。ジャイアンツができて、その次に阪神、同じ年に結成されましたけど阪神は2番目やったんですな。コロンビアという会社がありました。そこからコロンビアから若林正という投手、立教大学で大学野球でとってもよく打ってた影浦翔なんて、そういう人たちが17名、契約されたそうですけど、最初野球チームに17名で、それでも野球チームが発足したわけです。株式会社大阪野球クラブで大阪タイガースと呼ばれてた。タイガースとジャイアンツで職業野球連盟ってたった2チームで結成したわけですな。こんなんで連盟と言えるんかと思いますけど、やっぱり誘われて名古屋に金工軍、これは名古屋は金のシャチホコで有名ですわな。名古屋城ね、金のシャチホコって言いますよ。でそのシャチという名前を入れて金シャチ軍、これは金工軍と呼んだそうですけど、それからもう一つ誘われて野球チームを作ったのが阪急電鉄ですね。で阪急電鉄の方も一緒にやろう一緒にやろう、やらはれやらはれ言われて、まあ阪神電車がタイガース作ってんねんから阪急もやったら、それではブレーブスが立ち上がったわけですな。阪急ブレーブスが生まれたわけ。でこの4チームで春夏秋の年間3シーズンリーグ戦を行いまして、勝率の一番ええチームが優勝やそうです。野球の歴史っていうのはそんなとこから始まったんやで。それまでは日本では野球っていうのは人気がありましたけど、大学野球とそれから中等学校野球大会と、まあこの2つの野球大会とっても人気で、各全国の各中学校やらそれから会社やらがチームを作ってたわけですね。まあそんな野球ブームに乗ってといいますかね、プロ野球のチームがとりあえずまあ4つできたという。その後、1938年に、阪神タイガースには三相の常夫というピッチャーがこれ生まれましたな。それから西村幸男というピッチャーもできました。この2人のピッチャー素晴らしいピッチャーで、まあ、他にも前から若林やらいましたけど、とってもいいピッチャーが2人入ったんで、この、おかげで春夏連続の優勝を遂げるというようなこともあったそうです。で戦争ですね、第二次世界大戦が始まって厳しくなってくる。日米とか日英の関係も悪くなってきました、ね、そんな時、まあ、太平洋戦争というね、あの戦争に若い選手も呼ばれるわけですな。南部プロ野球の選手でも兵隊に行かないかんということで徴収されるわけです。そうするとね、野球の選手少なくなってくるわけですな。選手が足らんような状態になってくる。ほんまに野球できるんかいなと思いますけどね。若林正なんて人は37歳やったそうですけど、監督をしながらピッチャーもやるって、一年中に35試合あったそうですけど、そのうち31試合に出たっていう。まあ、この年優勝はしたらしいですけど、こんなすごい、まあ、国士に次ぐ国士ですわな。ほとんどの試合投げてたというようなわけでしょ。 まあ戦争の一番激しかった頃ですから、まあ、タイガースも活動停止ということになります。1945年の3月に活動停止しましたけど、もう幸いなことにその年終戦になるわけでね、8月に終戦を迎えたんですけどね、11月になったらね、プロ野球もっぺんやろうって、これ早いですね。一旦やめたプロ野球の活動が、同じ年に再開されるなんて。1947年頃やったと思います。私小学校の6年生ぐらいですけど、私も時々プロ野球見に行きました。甲子園に観戦に行ってましたけどね、阪神タイガースその頃から好きやったですな。今でもその頃の阪神タイガースのラインナップ覚えてますもんね。1番センター5、2番レフト金田、3番ライト別当、4番サード藤村、5番キャッチャー土井垣、こんな感じですね。そういうとこれ不動のメンバーですかな。藤村文雄という人は物干し竿と呼ばれる長いバットでね、ホームラン量産してミスタータイガースと呼ばれてましたな。そして、タイガースの打線のことをダイナマイト打線と呼んだりしてたんですな。その藤村選手ですけど、1948年日本で初めてサイクルヒットを達成したんですね。今でもまあサイクルヒットって珍しい、うわー言って言いますやんか。シングルヒットと二塁打三塁打そしてホームラン、1試合で4種類のヒットを全部打ったという、まあ、そういうことってめったにないわけですけど、藤村文雄さんは1948年に日本で初めてサイクルヒットを達成したっていう記録が残ってます。1949年、第二次世界大戦が終わった後の荒廃ですね。もう街は焼かれてまだ復興されへんって、焼かれ潰れた家がいっぱい残っているというような時ですな。人々の生活、娯楽のない生活が続いているという、そんな中でプロ野球は再開して大人気で、そのブームに乗ってたくさんの野球チームができたわけですな。先ほど言いました太陽ロビンスやら近鉄バファローズもその頃ですな。他のチームも、九州にも野球のチームができて、西鉄ライオンズとかね、そんな風に野球のチームがたくさんできた。野球のチームがたくさんできるのはいいことですけど、選手が足らんようになるわけですね。それだけチーム、一つのチームができるとやっぱり20人30人ってチーム選手がいるわけですから、そうするとね、タイガースの優秀な選手ね、たくさんね引き抜かれたんです。センター5でしょ、ライト別当、キャッチャー土井垣、セカンドに本堂と、投手若林なんて、これも主力中の主力ですやん。そういう看板選手がほとんど新しくできた毎日オリオンズに引き抜かれていきました。ショートの長谷川という名手がいたんですが、このショート長谷川は西鉄クリッパーズという新しいできた球団に呼ばれて、から門前、これも球団創設からいた選手でしょ、それが太陽ホエールズに引き抜かれていく。ダイナマイト打線も崩壊ですわな。残ったのはサードの藤村、センター金田、それから後藤の次雄さん、投手の梶岡、内野手の白坂、それぐらいしか残ってないわけですね。1961年、だいぶこう、まあ、空きますけれども、1961年に名称阪神タイガースに戻して、それまでの暗黒時代ですな、苦しんだ時代からまたこうようなっていこうという、ことあるわけ。その時の、まあ、阪神というのは、阪神電鉄の阪神ということもありますけど、大阪と神戸の間の地域、 そういう意味で阪神館の阪神というとこから阪神タイガースの名前が出たということも言われています。まあ、いろんな説があるみたいですけれど、やっぱりあの地域に密着する野球という意味でこの阪神館ということが強調されたのかもしれませんね。ああ一方西宮球場には阪急ブレーブスができてましたから、これもまあ活躍する。この時阪急ブレーブスの、有名な選手ピッチャーで今西、とってもあのいいピッチャーです。それから打つ方ではね、あの加藤という選手がいましてね、あら打つ方でとっても、有名やったね。そんな選手がいたということ。1962年、阪神タイガースは藤本監督の時代になります。小山、村山という2人のエース、これがもうすごいピッチャーやったからね。それからショート吉田、サード三宅、セカンド鎌田、こんな名前覚えてはる人もいているかもしれません。まあ、そういう人気選手がありました。それからあの村山投手がその後監督になるんですね。1970年です。でもう一つこの年1970年に阪神タイガースが有名やったのは江夏というピッチャーね、左腕のすごいピッチャーあったでしょ。あのそれと田淵っていうキャッチャーが、江夏田淵のバッテリーがもうとっても人気だ。それから吉田に代わってショートに藤田平っていう選手が入りましたな。ところがこの年ね、ジャイアンツが強かってね、その頃、この年で9年連続で日本一になるわけですね、巨人がね。それから、タイガースは相変わらずこう低迷を続けていたんですね。そんなことをね、タイガースファンはもう何位であろうとお構いなしですな。いつもタイガースの試合っていうのは満員ですわ。まあこれも今も変わらんことですね。それからもう一つね、この1970年ですごいなと思うのは、オールスターって、オールスター戦っていうのがあったわけですね。みんな人気投票で各チームから選手が選ばれて試合するわけですね。その、オールスター戦でね、江夏というピッチャーがね、9連続三振達成です。1人のピッチャーが3イニングだけ投げるわけです。で3イニング済んだら別のピッチャーに交代する。もちろんその間に打たれたりしたら変わるわけですけどね、長いと3イニングは投げられるという、そういうルールやったんですね。そこで江夏が、9つのアウトを取るのにバッター9人ですね、連続全部三振、9連続三振というのを達成。これはまだ誰も破ってない不滅の大記録やそうですな。江夏っていうのはすごかったんですね。1985年です。第二次吉田監督時代になる。これはあのニューダイナマイト打線、新しいダイナマイト打線ができたで、どんな選手やったか。真由美、バース、掛布、岡田、もうこの辺になってくると若い方でも名前聞いてはるかもしれませんね。その年の4月17日、バース、掛布、岡田って3番、4番、5番打ってたんですけど、巨人軍の牧原投手って今も時々あのテレビで野球の解説なんかしてはりますけど、牧原っていうピッチャーが、ジャイアンツのエースやったんですけど、そのピッチャーが投げる球を3人連続でホームラン打ってんね。こんなことまあないでしょう。あの3番4番5番が続けてホームラン打って、それもみんなセンターバックスクリーンのあたりに放り込んだっていうのは、まあ1985年の4月17日はみんな、その大喜びしたわけですね。まあその頃のピッチャーで、言うたら思い出さはるかもしれません。中西、それから福間治、山本和幸なんて3人のピッチャーが大奮闘しましたな。 で、おまけにこの年、ことがあったんですわ。バースっていうね、外人のバースっていう選手が球団初の三冠王になったんですな。それはすごいことですね。やっぱり3人連続ホームランもすごいけど、初めて三冠王を取ったいうのもすごいことで、忘れてはいかんことやなと思いますね。それでヤブっていう投手知っています？ヤブ慶一っていう投手はこの年にすごいことやってですね、これもね、新人王ですね。新人のピッチャーとして、初めて入ったのに、9勝9つ勝ったっていうんですな。それで新人王になってる。それでまあその年、2リーグ制になって初めて日本一になったりもしています。だからその面白い言葉がありましてね、2005年以降のことですけど、勝利の方程式というの、そういう名前ができまして、JFK とも言われましたけれど、ジェフ・ウィリアムスというピッチャー、それから、藤川球児というピッチャー、もう一人は久保田智之というピッチャーですね。この3人の頭文字取って JFK なんですけど、ウィリアムスが、7回に投げる、藤川は8回に投げる、久保田は9回に投げる。この3人がこの7、8、9回を、自分の職場のようにちゃんとこう守ってきっちり抑える。でこれが勝利の方程式と言われましたね。すごいことやなと思います。で、それから江夏っていう、さっき名前が出てきました、江夏投手もね、すごい記録を残してるんですね。甲子園球場でやったんですけども、中日戦1対0で勝ったんですけど、ノーヒットノーランですな。これただノーヒットノーランやないんですわ。一本もヒット打たれへん、一本も点入れられへんというのでノーヒットノーランですけど、これね、延長11回まで投げて、ノーヒットノーランですね。まあ、これもその当時としたらプロ野球史上初めて、しかもその試合で江夏自身が11回に自分でホームランを打つんですね。それまで0対0で来てたやつの、しかもノーヒットノーラン続けてたやつ、この自分が11回にホームランを打つんですね。それで試合が決まってサヨナラゲームになったという、こんな人めったにいないでしょうね。今でもそんな話したら、あったあった言ってね、喜ばはる人いてます。今、まあ、ずっとこうタイガースの歴史見てきましたけど、タイガースは毎年1月、広田神社へ全選手が揃って参拝しまして、必勝祈願お祈りをするわけですね。藤村文夫さんはね、今津の水波町に住んでてね、顔を見たらね、苦虫噛みつぶしたような顔してるんですけどね、道で会うと優しい顔してね、返事してくれた、藤村さんって言ったらニコッとしてくれたりするんでね。だから三園っていうさっき当主がいたって言うたでしょ、あの人は新興陽に住んでたんですね。僕もその頃から新興陽にいてましたからね。子供同士キャッチボールなんかしてると通りがかってね、一緒にね、こなし投げるに相手に一緒に遊んでくれたりするんですね。それから後藤の、次男さん、後藤トライアンっていうのは、この選手も人気あった選手ですけど、夕方銭湯でねお会いすることがありましたな。お風呂屋さんですね、近所の人と一緒に風呂入りながらね、普通の世間話をしたはんのそばで聞いたりしましたけど、サイガースではないんですけれど、松竹ロビンスに大下選手っていうのを言いました。大下、この選手はね、ジャイアンツの川上さんは赤バットで有名やったんですね。ジャイアンツの川上といえば赤バットって言われてたんですけど、この大下さんはこの川上さんに対抗して青バットを継ごたんですな。川上の赤バット、 大下の青バットって言われる。でこの大下選手っていうのは東京の人ですけど、関西に遠征された時はいつも紅葉園のね料理旅館に泊まってはってね、近くの子供とよう遊んでくれはったんですな。その頃僕も一緒に話をしたことがありましたけど、西宮はタイガースとブレーブスというプロ野球2つのチームの本拠地で、野球場がプロ野球の球場が2つあったということ、これだけでも珍しいことですけど、阪急ブレーブスの本拠地西宮北口、今のガーデンズのあたりですな、2階建てでとっても見やすい野球場でしたけど、野球のない時はね、地方自治体の主催する競輪ですな、競輪が行われてたんですな。普段野球する場所で、板で作ったバンクが、球場でセットされて、そこを競輪の選手が走るっていうの、競輪ですね。野球場と競輪場の併業なんでね、他では聞いたことないはずです。とにかく西宮はプロ野球のホームグラウンドが甲子園と北口と2つあったって。そういうことが思い出されます。阪急ブレーブスの、加藤選手なんか球場近くの中華料理店でねご飯食べながら僕らと気軽くにね話をしてくださるような、そんな雰囲気も、風景も見られたと思います。野球チームがあるから当然選手が街中で見つけられる、身近にいるから普段に、普通の話しかけたり挨拶したりの間柄ができるって、普段の会話にも野球選手や試合の話が普通に出てきますね。西宮ではプロ野球とか、その選手とかがごく当たり前の存在という感じでした。これ忘れたらいかんことがありますが、西治という投手すごいですね。12球団全部から勝利を挙げたって、これ最近の話ですね。本当に、すごい歴史が長いからこそいろんな記録も出てくるということですけど、阪神タイガースにいる西選手、12球団全部から勝利を挙げたということは、阪神タイガースからも勝ったことがあるんでということ、他のチームにいた時にという話ですよね。ちょっと珍しい記録かなと思います。まあいろんな、お話、今日はタイガースの歴史のような話を思いつくままにお話しさせていただきましたけど、またいつか甲子園の歴史館っていうのができてますから、野球場の外野の方に甲子園の歴史館っていうのができてますから、いっぺん皆さんも訪ねてみられたと思います。私もまたいっぺん行ってみたいなと思います。今日はこの辺で、お別れしたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。